それでは引き続き問いの40入っていきます。宅地建物取引業者 A が自ら売り主としてと、ここ波線入れておきましょう。業者 A 自ら売り主と。で、続きですが、宅地建物取引業者 B の媒介と、業者 B が媒介で関与してるんですね。で、これアンダーラインでも入れておきましょう。により、宅地建物取引業者ではない買い主 C との間で一旦切りましょう。業者ではない買い主 C、 波線入れていただいて、業者 A 自ら売り主、業者ではない買い主と来てますから、発注制限の規定の適用がある事例なんだなと呼び込めると。それにさらに業者 B が媒介で関与してるんだなというのがここまでで呼び込めるということになります。で、続きです。C との間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく、いわゆるクーリングオフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるかということです。正しいものに丸をつけておきましょう。で、いくつあるか個数問題と、正しいものの数を数える設問だということになります。で、足のあですけれども、C は B の事務所、これ波線ですね。で、買い受けの申し込みを行い、その3日後に C の自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリングオフによる契約の解除はできないと書いてありますが、その通り正しいということになりますね。B の事務所で買い受けの申し込みを行っていると。で、その3日後に C の自宅近くの喫茶店で売買契約を締結したと。申し込みと契約の締結、異なる場所の場合は、これ申し込み基準ということでしたね。申し込みをした場所で判断するんだと。そうしますと、 B の事務所で、これ買い確保事務所だと考えてください。申し込みを行っているわけですから、クーリングオフできないということになりますね。クーリングオフによる契約の解除はできない、丸ということになります。それから足の E ですが、 A と C との間でクーリングオフによる契約の解除に関し、 C は契約の解除の書面をクーリングオフの告知の日から記載して8日以内に A に到達、これ波線ですね、させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効であるということなんですが、その通り丸です。これ発信主義でしたよね。書面を発した時に効力を生ずるということでしたから、消費者の保護ということですね。で、これも丸ということになりますね。そして足のうですけれども、 C は B からの提案により C の自宅で買い受けの申し込みを行ったが、クーリングオフについては告げられず、その10日後に A の事務所で売買契約を締結した場合、クーリングオフによる契約の解除はできないと書いてありますが、できますので誤りということになります。で、これも申し込み場所基準で考えるんだということになります。そうしますと、B からの提案によりってところ波線ですね。C の方から申し出たわけではなくて、売り主側から提案して、C の自宅で買い受けの申し込みを行っているわけですから。で、この場合は適用除外となる場所には該当しません。買い主さんから申し出ている場合はですね、自宅だとか勤務先は適用除外となる場所になるんですけどもね。で、先進んでいきますと、 B からの提案により C の自宅で買い受けの申し込みを行ったが、クーリングオフについては告げられず、その10日後に A の事務所で売買契約を締結した場合、もう売買契約を締結した場所は関係ないんですね。C の自宅で買い受けの申し込みを行っている、申し込み場所基準だということですね。そしてこの自宅というのは B からの提案だったと、業者からの提案だったということです。で、クーリングオフによる契約の解除はできないということです。それから最後 A ですが、クーリングオフについて C に告げる書面には A の称号または名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないがと、この点丸です。 B の称号または名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ないということですが、その通りです。で、本文のところでアンダーライン入れてもらいましたけども、業者 B が媒介で関与してるんですね。これね、あの買い主側ではないんですね。 B さんというのはね、媒介で関与した B さんですから、その称号だとか名称だとか住所だとか免許証番号の記載は必要ありません。したがって丸ということになります。そうしますと、上から順番に丸丸×丸になったんですが、正しいものはいくつあるかという構想問題でした。 あと、いと、えの3つが正解ということになります。